ついでエレミアはすべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方とあなた方の妻は自分たちの口で約束したことをその手で果たせ。あなた方は、私たちは天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎの葡萄酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。ではあなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよ。それゆえエジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において神である主は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。見よ、私は彼らを見張っている。災いのためであって幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は剣と飢饉によってついには滅び絶える。剣を逃れる少数の者だけがエジプトの国からユダの国に帰る。こうしてエジプトの国に来て起立しているユダの残りの者たちは皆、私のと彼らのとどちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である。主の御告げ、私はこのところであなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉は必ず成就することをあなた方が知るためである。主はこう仰せられる。見よ、私はユダの王ゼレキヤを、その命を狙っていた彼の敵バビロンの王ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王ファロ・ホフラをその敵の手、その命を狙う者たちの手に渡す。最悪の事態の中の最善というタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん、ご挨拶をいたしましょう。今日は息を止めて、マスクを取って、口を開けないで笑顔を作って前後左右の方とご挨拶ください。はい、おはようございます。先週はバルクのことが語られました。エレミアが神の言葉をバルクに語る、それを、バルクが書き留める、そして、ゲダルヤなどの高官の前でそれを読み上げる、それを聞いた人たちがその時の王であるエホヤキムのところに行って、その書いたものを読み上げる。しかしエホヤキムはそれを読まれるたびにそれを引き裂いて暖炉の中に燃やしていくということでありました。しかし再びエレミアはその同じ言葉を書き留めて、そして残すということになります。それが今日まで聖書として、エレミア書としてこう伝わっていることになるわけです。で、御言葉の取り扱い方ということでした。それを受けて私は先週もう一度エレミア書を一章からずっと読み通してみました。で、読み通した結果、まあ、その時に感じたのは、この神様の怒りというものがこう伝わってくるわけですけれども、それだけではない、いや怒り以上に神様の痛み悲しみ嘆きが伝わってまいりました。このバルクは45章のところでですね、3節で、こういうふうに嘆いているんです。ああ、哀れなこの私、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て憩いもないと言います。バルクはこうして、エレミアと共に神の言葉を携えて、そして、その王のところに届けることになる。その結果、バルクもエレミアと同じような迫害を受けるようになるわけです。このバルクが 考えていたことを一体 何を願っていたのか。でこれはあの主がこの嘆くバルクにこう言われていることから、推量できることですが、主は自分のために大きなことを求めるなというふうにバルクに言われます。バルクとしてはこうして主の言葉を人々に王に伝わったならば、この民が悔い改め、王も悔い改めて、そしてこのバルク自身が主の言葉を伝えた者として偉大な預言者になれる、また王宮の中でこの自分の地位が高まるということを願っていたのかもしれません。でも主は自分のために大きなことを求めるなというふうに言われます。主の痛みを知れ、主がどれほど嘆き悲しんでおられるかということを知れ、ああバルクが言った、ああ哀れなこの私というふうに、こうしてバルクは嘆くわけですけれども、まさにああ哀れなこの私というのは、恐れ多い言葉ですことですけれども、神ご自身の思いではないかと思います。本当に何なんだという思いが主にはあります。主がこのイスラエルの民を選ばれました、イスラエルを祝福されました、永遠の愛で愛されるそういう民であります。そしてこのイスラエルの民は先祖アブラハムに誓われた通り世界を祝福するそういう民族になっていく、そういう役割を背負った民族なわけです。主が用いられる主の契約の民であるわけです。しかしこの民が、ご自分がお選びになったこの民が主に逆らい続ける、そして役に立たないという状況になっている。そしてついに主ご自身がご自分の民を自分で破壊し、そして力を引き抜かなければならないというところまでになってしまった、この悲しみ、この痛み、嘆きを知れというふうに言われているんだろうと思います。今日第一番目にお話したいのは主の嘆きを知れということです。ご自分の民がどこまでも主に反逆する、そして愚かなほど自己破壊的な破滅的な道を歩み続けるわけです。そしてこの国を滅ぼしてしまう、その時に滅ぼしたと、この国が滅んだ時にユダの民はバビロンに連れて行かれるわけですけれども、神様はこのエルサレムユダの地にそれでもご自分の民を残された、残った民に対してエレミアはエジプトに下るなというふうに告げるわけです。それが43章の一節ですけれども、下っていっちゃいけない、あなた方はこのユダの地に残された民なんだと。残りの民っていうのはこれから主の希望を背負っていく民になるんだと、絶対にユダヤにとどまらなければならないっていうふうに言ったんですけども、しかし彼は母の子ヨナハンや高慢な者たちはエレミアに反抗し続けます。こう言うんです、お前は偽りを語っていると。そして結局この反逆のした残りの民はこのエレミアやバルクも連れて、そしてエジプトに無理やりに下っていくわけです。エレミアは言います、たとえエジプトに逃げてもバビロン軍がエジプトにやってきて、そしてこのエジプトを攻め滅ぼすことになる、そこであなた方も滅びてしまうことになるんだというふうに告げるわけです。それでもこの民は逆らい続けて、そしてエジプトに下っていくわけです。このエジプトに下っていった残りの民に対してエレミアは主の計画を語ります。この国が滅んでエジプトに逃げていった民、本来だったら悔い改めて主に立ち返らなければならないはずなのに、そのエジプトに逃げた後も神々に生贄を捧げて悪をなし続けるわけです。主は言われました、今までずっと預言者を送ってきた、この何百年間 預言者を送ってきた。しかしあなた方は耳を傾けなかった。悪をなし続けた。主の怒りがユダの町々とエルサレムに注がれて燃え上がって、そしてエルサレムは今日のように廃墟になって荒れ果ててしまった。なのになぜあなた方はイスラエルの神を捨てて、そして異教の神々をそれでも拝み続けるのか。この44章の7節ですけれども、なぜあなた方は自分自身に大きな災いを招き、ユダの中から男も女も幼子も血のみ子も立って、残りのものを生かして行うようにするのか。私は、悲しみと痛みを、そして怒りを持ってこのユダの国を滅ぼした、エルサレムも陥落するようなことにさせてしまった。それでも私は残りのものをあなた方に残したんだ。その残りのものから再びこのユダヤの民が立ち上がっていくために残りのものを残しておいたんだ。なのになんでその残りのものさえも殺そうとするのか、生かしておかないようにするのか。なぜエジプトに逃れてきてもまだ偶像礼拝をして自分自身を立ち滅ぼすようなことをするのかというふうに言われるわけです。なんで主の教えを破り続けるのか。それが10節までの主の嘆き、怒り、悲しみです。せっかくですよ、主が憐れみで残される残りのものを自ら滅ぼすようなことをするのか、なんでここまで愚かなのかって言われるわけです。それで12節になりますと、エレミアは神の言葉を告げる、滅びの予告をするわけです。エルサレムから逃れてエジプトでも主に逆らう民、その民は結局エジプトでこの剣、バビロンがやってきて、そのバビロンの剣で、また飢饉で疫病で滅びることになる。これが主の裁きなんだ。12節を見ます。私は切り牛にエジプトの国へ行こうと決心したユダの残りのものを取り除く。彼らは皆エジプトの国で剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。というんです。結局こうして残した残りのものも取り除かなければならなくなってしまう。もうどこまでも腐り果てているっていうんです。でそのようにこのエレミアの言葉を聞いたその残りのものである人々、エレミアに向かってこう言うんです。それが16節、我々は主に従わない、あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかないというふうに真っ向から主に対して反抗を宣言するんです。17節、私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも嘘たちも私たちの王たちも首相たちもユダの町々やエルサレムの通りで行っていたように、天の女王に犠牲を備え、生贄を備え、それに注ぎの葡萄酒を注ぎたい。やめないぞ、我々は絶対に天の女王に偶像に礼拝を捧げる、ね、生贄を捧げることをやめないぞというふうに宣言するわけです。この確信犯的なこの逆らい、反逆というのはこれが初めてではありません。エレミアの18章の11節で、主はこう言われる。見よ、私はお前たちに災いを備え、災いを計画している。お前たちは皆悪の道から立ち返り、お前たちの道と行いを正せ、そう言われた。しかし18章の12節、それでもイスラエルのユダの民はこう言うんです。それは無駄です、我々は我々の思い通りにし、おのおの固くなな悪い心のままに振る舞いたいというんです。民には民の論理がありました。 こういう論理です。44章に戻ります。我々が昔パンに満ち足りて幸せで災いに遭わなかった、その時は天の女王にずっと生贄を捧げてきたんだ。18節に見ると、だが天の女王に生贄を備え、それに注ぎのぶどう酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされたのだというんです。実はこのエルサレムが陥落するおよそ35年前の622年、時の王であったヨシア王がユダの国から偶像礼拝、偶像を一掃したんです。宗教改革を行ったんです。ユダの地を清めたんです。その時ヨシア王はバール、アシェラなどの偶像、また太陽、月、星座、天の万象を拝むその偶像礼拝の器物を一掃したんです。それ第二列王記の23章に出てまいります。そうして神の御心を行って、イスラエル、ユダを清めたのがヨシア王でありました。だから強制的に天の女王に生贄を捧げるのをやめさせられたわけです。で、彼らが言うのは、それまでその天の女王に生贄を捧げていた時はもう物に足りていた、しかしその生贄をやめさせられた時から我々に災いが来たんではないのか、我々は飢饉やまた疫病に苦しむようになった、そしてバビロンが攻めてきた、偶像礼拝をやめたからこういうふうになったんだというふうに言うわけです。非常にこの彼らのこのもう信仰が、自分たちがこの唯一まことの神に選ばれて正されて恵みを受けて祝福を受けて、世界に対して、そして役割を果たさなければならない、そういう神の民であるということをもうすっかり忘れてしまって、そういう視点ではものを見ることができない、今がどうなのか、今食べられるか食べられないかということにしか目が向かわないようになってしまっているんです。そうして偶像礼拝の方に戻っていこうとするわけですよ。我々はやめない、天の女王に生贄を捧げることをエジプトに来てもやめないと言い張るわけです。私がアメリカにいた時ですけども、日系人伝道をしていた時に、そこにある女性がのトモコさんという方でしたけども、そのトモコさんの証しをこのまとめるためにそのインタビューに行ったことがありました。この女性、日本に生まれたんですが、病弱でした。生まれた時から発育が遅れて、そしてこの子は発達障害だというふうに思われて、そして母親に捨てられて暗い日々を送ります。小学生でリウマチ熱に苦しみました。そして休学1年、それでもなんとか学校を出て、そして大人になったんですけども、将来を約束していた恋人に去られてしまいます。それでもアメリカ人と結婚してアメリカに移ったんですけども、それでも彼女は心臓弁膜症、心不全で苦しみました。でも子供2人にその2人の子供を与えられたわけですけども、幸せそうになった時に夫が急性白血病で亡くなってしまうんです。結婚して十数年でした。で、夫が死んだその10日後に、北カリフォルニアなんですが、サンフランシスコだとかオークランドだとか、その大地震が起こったんですね、10日後に。そして、そのことも負担になったんでしょう。彼女は肺の病で片方の肺を切除するところまでになってしまいました。以後も何度も入退院を繰り返すというような状況が続いたんです。そして今から30年前の1991年、オークランドに大火が起こりました。彼女の家は サンフランシスコ湾を見下ろす、まあ、高級住宅街にあったんです。でしかしその家が焼けてしまう。その日3000件が焼失したんです。多くの死傷者を出しました。ところが皆さんね、彼女はなんとその大火のあった日に洗礼を受けたんです。まあ、彼女そういう苦しみの中にあってキリストとの出会いがあって、そしてついに、まあ、日系人教会でしたけども、そこで洗礼の日を迎えました。その時は自分の子供2人を連れてきていました。そして、教会で礼拝を終え洗礼式を終えて帰ろうとしたら、そしたらもう自分の帰るその家の方がもうその煙が立ち上がっているわけです。もうこのようなものと思えないほど、もう終わりの日が来たのかと思われるほど、その火が山を焼き尽くしたんです。3000軒の家が焼けた。皆さんも時々アメリカでその大きな火事が起こるのをご覧になりますでしょう。あれしょっちゅう起こるんですよね。で私がいた時もそうでした。1991年のことです。で家に帰れないんです。教会礼拝洗礼式終わって家に帰ろう、この2人を連れて帰ろうとしてももう家に帰れない、力寄れないんです。結局全部焼けてしまいました。皆さんこういう時にどう思います？そんなキリストなんかを信じるから、まあ、彼女仏教徒ではあったんですけれども、その仏教の信仰を捨ててそしてクリスチャンになる、そんなことをするからこういう目に遭うんだというふうに言う人がいても不思議ではありません。でも彼女自身もそのように普通思ってしまう。なんで洗礼の日にこんな風になってしまうのか。でも彼女はこのことを感謝したんです。何を感謝したか。普段だったら子供を家に置いてきてるのに、でも自分が洗礼を受けるということで子供2人も教会に来ていた。もし子供を家に残していたらそこで逃げ惑って、そしてどうしたらいいのか分からずそこではぐれてしまう、あるいは場合によっては死んでしまうというようなことが起こったかもしれない。しかしそんな心配せずに済んだ。今一緒にここにいるということを感謝した。そしてもう一つ、今まで彼女は本当に苦しい人生を歩んできた、そういう全てのものがこの火で焼き尽くされた、全てが火で過去が焼き尽くされてしまった。これによって過去から完全に自分は解放されたという、そういう思いになった。それで神様に感謝されて、して新しい人生を始めることができるという、そういう思いになったそうです。その通りの人生を彼女はその後歩まれました。皆さん、私たちの人生の中でもこうした最悪の事態が起こることがあります。このイスラエルにとっても長い歴史の中で、4000年の歴史の中で、今から2600年前のこのバビロン捕囚というのは大事件でした。もう最悪の事態でありました。神の民イスラエルの国が滅ぼされて、支配されて、そして都、神の都が焼け落ちるという、そういう事態になった。でもね、今日お話したいのはここからなんですけど、3つのことをお話したいと思います。皆さん、こういう事態になった時にどういうふうな人生を歩んでいくかということです。必ずその中でも最悪の事態の中でも最善の道があるんだということです。まずね、毎週私たちが唱えている今年の聖句を思い出していただきたいと思います。詩篇37編3節4節です。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己と喜びとせよ、主があなたの心の願いを叶えてくださるということです。 常にどんな事態に陥ってもまずここです、これに立ち返っていく。だからこそこの言葉をしっかりと心に留めていただきたいんです。このバビロン捕囚になった民、主に信頼して善を行え。箴言の三章の五節、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、自分の思いで生きていくな、自分の知恵と考えで生きていくな、主により頼めということです。この紀元前587年6年というのは最悪の事態でした。国が滅び、民族が離散します。約束の地から追い払われます。そして彼ら自身、唯一誠の神への信仰心が失われていこうとしていました。そして自分たちが神の選びの民である、契約の民である、祭司の王国であるというアイデンティティが失われていこうとしていた、そういう危機の中にあったわけです。そういう事態の中にあって今日お話したいのは、第1番目、祝福の原点に立ち返るということです。自分たちはどういう民族なのかということです。我々は先祖アブラハムから始まった神の選びの民である、祝福されている民である、永遠の愛で愛されている民である、決して我々は見捨てられることのない民である。そして私たち、我々は世界に対して世界の祝福の源となる、元いとなるという、そういう約束を受けている、そういう契約を結んだ民である。常にここに立ち返るわけです。それは私たちも同じです。イエス・キリストを通して新しい契約の中にいる、永遠の命を受けている、神の国の中に恵みとして入れられている、このアブラム契約を私たちも引き継いでいる、そういう民なんだっていう、我々も契約の民であるということを、ここにいつも立ち返っていくということであります。そしてモーセ契約によって我々は祭司の王国、世界に対して、そして祭司の役割を果たしていく、そういう民である。そして我々はどんなにその神に対してその罪を犯して、そして祝福を失ってしまったとしても、悔い改めるならば、再びその祝福を回復することができるという、そういう契約の中にいるということです。痛みから学ぶことを、この原点に立ち返るということをやめたならば、ひたすらに破滅の道を歩むことになってしまうんだということも忘れてはならないということです。皆さん、この祭司の王国の契約を結んだモーセ契約にはもう一つ大事な契約があります。それは律法による祝福と呪いの契約であります。まあ、もちろんこれはもうイエス・キリストによって成就されているので、もう私たちは特に今のイスラエル人にとっても本当はもう成就されてしまった契約ではあるわけですけれども、でもこの原点ですか、この原則は忘れてはならないと私は思います。申命記の30章の19節ですけれども、モーセが最後のメッセージとして語る言葉です。そのイスラエルのために最後に残す言葉です。それはこうなんです。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい、あなたは祝福を選びなさいという、そういうメッセージです。あなた方のお父さんお母さんはこの荒野の民40年間、出エジプトとしてこの40年間の間にみんな滅んでしまった、みんな呪いを選んでしまった、みんな死を選んでしまった、神に逆らい偶像礼拝をし、どこまでも主に従おうとはしなかった。それが故にあなた方はこのお父さんお母さんはみんな死を選んだ、呪いを選んで、今ここにそのあなた方の親はここにはいない。これからあなた方は父と蜜と流れる地、主が与えてくださる約束の地に入ろうとしている。あなた方は命を選べ、あなた方は祝福を選べ。私も 約束の地には入ることはできない。ただ入ることができるのは命と祝福を選んだヨセフとカレブ、ヨシアとカレブだけだ。この二人だけ。これからあなた方はどんなことがあっても祝福と命を選べ。これがモーセが最後にイスラエルのために残した言葉でありました。にもかかわらずモーセから数百年、まあ、おそらく800年ずっとほとんどイスラエルの民は主に逆らい続けてきたんです。偶像礼拝をし続けてきたんです。そうやってついに神様はご自分の民を滅ぼさざるを得ないところまで来てしまったんです。こんな痛み悲しみないでしょう。ご自分の民自分で滅ぼさざるを得ない。でもね、原点に帰れ。あなた方は神に祝福された民、永遠の愛で愛されている民なんだ。どんなところからでもその最初に立ち返れ。そして祝福を選べ、命を選べ、悔い改めたらばあなた方はそれができるんだからということです。そして二つ目、全体的に全体を見渡せば真実が何かをが見えてくるようになるっていうこと言ってるということですイスラエルの民、こうしてね、バビロンに攻められて、そして目の前疫病がある、剣がある、飢饉がある、そういうことを目の前にしたら視野が狭くなってしまうんです。そして悲しいほどに心が固くなりになってしまう。で、彼らはこういうわけでしょ。この今までは天の女王を拝んでいた時、拝んでいた時には災いはなかった、そのパンもいっぱいあった、しかし天の女王を拝むことをやめたその日から、我々は剣と疫病と飢饉に苦しむようになったんだと、ね、もう目の前の見れてるところでしか判断ができなくなってしまって、そして偶像礼拝の中に落ち込んでしまうんですよ。皆さん、細木和子っていう人知ってます？多分知らないかな。今は娘がその役割を引き継いでるようですけども、彼女は、まあ、いわゆる占い師というか、なんて言いますかね、巫女のような人ですよね。日本でものすごく流行った人でした。要するにこういうことです。人々が不幸に陥ったりするでしょ、まあ、家族に問題が起こったりしますでしょ。その時になぜそんな問題が起こっているのかというと、あなたは先祖供養をしてないからだ、あるいは水子の供養をしてないからだというふうに言うわけです。そして水子を供養するためにはこのようなことをしなきゃいけない、先祖供養のためにこれをしなきゃいけないという、結局その、まあ、お金のことになってしまうわけですよ、まあ、こういう人たちが結構日本には多いですよね。でねじゃあ先祖崇拝をしなければ、あるいは水子を供養しなければみんな不幸になっていくのか、みんなそうして問題を抱えて、そして、大きな問題の中に苦しむようになるのかということです。でもね、こういう人たちが人々を惑わすのは、その人たちを狭い視野の中に置くということですよ。でもちょっと考えてみてください。ちょっと視野を広げて日本全体を、そして世界中を見渡したときに、先祖供養の先祖崇拝をしていない民族ってほとんどがそうですよ。だから水子供養で水子地蔵を建ててない、そういう民族が世界のもうほとんどですよ。じゃあその人たち、その先祖崇拝や先祖供養や水子供養をしていない世界中の人たち、みんな不幸になってますか？全然関係ないでしょ。だから視野を広げたら全くそんなことは意味がないということが分かるわけですよ。しかしそういう人たちは、そういう偽預言者といいますか占い師っていうのは、非常に狭い視野の中に人々を置いて、そしてその地蔵を建てたり、まあ、なんか供養をしなければならない、そのためにお金を使わなきゃいけないというふうに思い込ませるわけですよ。暗闇の中に置くわけです。それが偽預言者ですよ、この聖書が語っている。でも結構ね、私たちはそんなことは陥らないと思っていても、結局そういう狭い視野の中に置かれて惑わされてしまうんです。全体を見渡す、我々は には唯一まことの神がおられる、この神が私たちを選んだ、私たちはその神に選ばれて祝福を受けている、永遠の愛で愛されている、そして世界を祝福するイエス・キリストの福音を伝える、その神の国の祝福を広げていく、そういう役割を負っている、そういう民族なんだ、そういうクリスチャンなんだということを忘れちゃいけない。もっと常にいつも大きな広い視野を持つということです。そして3番目ですけども、この主はエジプトに逃れていったユダの民にも残しておられる希望があるということです。少数のものだけ、この28節ですけれども、28節、剣を逃れる少数のものだけがエジプトの国からユダの国に帰るというふうに言われるわけです。このエジプトに逃れてきた残りの者たちも滅ぼされるんですよ。疫病で剣で飢饉でやがて死んでしまうんですよ。主はそう言われる、そう言われてはいますけども、それでも剣を逃れる少数の者が祖国ユダヤに帰ることができるというふうに希望を語っておられるんです、残しておられるんです。こうしてエジプトの国に来て起立しているユダヤの残りの者たちは皆私のと彼らのとどちらの言葉が成就するかを知ると言います。天の女王を拝む人たち、そしてその主の言葉を聞いた人たちがいる。で、ね、この天の女王に生贄を捧げたいんだったら、お前たちが誓った通りにその天の女王に生贄を捧げるがよい、でもお前たちも必ずそこの地で滅びるんだと、滅びてしまう。そしてそれが本当にそうなるかどうかっていうのをあなた方は見ることになる、その証人となるんだと。どっちが本物なのかっていうことがやがてはっきりとする。そしてこの最終的にどちらが本物なのかということを目撃する人たちがいる。そういう人たちが残されるということです。そういう人たちが、少数の者たちがやがてユダヤに帰る日が来る。どちらが成就するかを知ることになるということです。神様はその証人を残す、そして最後まで唯一まことの神とは誰なのかということをはっきりとさせられる。それを引き継いでいくのが残りの者の中の残りの者なんです。その希望が残されていくということです。皆さん、今私たちね、このコロナ禍の中にいます。その中で私たちのこうして礼拝を続けているし、学びも続けています。でも私たちは不便であり不自由です。声を上げて一緒に賛美することもできない、マスクを取って笑顔で会話することも祈ることもできないという状況の中にもいます。そしてオンラインでしか聖書を学ぶ、あるいは礼拝することもできないというような状況の中にもいます。だからこの時に私たちの視野が狭まっているということをいつもこの知っておかなきゃいけない。そして常に私たちのこの感覚を研ぎ澄ませるということを忘れてはならないと思います。皆さんね、今私たちは、私たちはこうして今集まってはいますけれども、それでもこうして制限されているでしょう。あれはオンラインでこうして礼拝したり、あるいはエクレシアをやったりするときはこの制限されているじゃないですか。人間には5つの感覚がありますでしょう。じゃあオンラインで私たちが聖書の学びをするときなど、また礼拝を捧げるときなどに使うことができるのは、それは視覚と聴覚だけでしょ。見ることと聞くことだけでしょ。でもこれでもやっぱり2つのことが与えられてますけども、でもやっぱりそれでも完全じゃないでしょ。私たちそのエクレシアでその聖書を学ぶときに上半身しか出てないので、下半身はパジャマのままっていうこともありえるでしょ。そして女性の方々も別に あの化粧をするかしないかあんまりその関係なくなってくるでしょう。私もあの髭を剃らないまま出てしまうことがあります、あのそうすると全部は見えないわけです、音もいろんな音が入ってきますけど何の音かなのかはよくわからないっていうのもありますよね。そして音声も完全にきれいには入らないことがあります。ある時あのエクレシアのでオンラインで学びをしていた時にいびきが聞こえてきたんですね。誰が寝てるんだって思ったら北尾家の檻がいびきをかいていました。でも誰がかいてるのかわからないわけですよ。でもその2つの感覚はあってもそれでも完全ではない。しかしさらに3つの感覚がないわけでしょ。それは嗅覚、匂いがないし、そしてあの触覚、触れ合うということがないし、そして味覚、味がないでしょ。あの時々あの意地悪な人がいて、あの私に写真をですね、美味しいあの、料理とかそういう、スイーツを見せて召し上がれっていう人がいるんですよ。もう本当に嫌がらせですよね、これね。本物をよこせっていうふうに。だからでもね、皆さんね、この確かに一番人間にとって聴覚と視覚っていうのは重要なんですけども、でもあのこの3つの感覚がなくなってしまったら本当に日常生活って全体が見えなくなるでしょう。あの例えばその食事をあの匂いも味もあの触れるっていうその歯の感覚もなしに食べられます？こんな味って食べられないでしょ。もう全くあのその口の中に入れるだけっていうようなことになってしまうわけですよ。だからこの3つの感覚を私たちは失って生活してるっていうこともそのことは知っておかなきゃいけない。そのような状況の中で私たちは常に自分の五感を想像力を持って、まあ、そしてあの霊的な感覚を研ぎ澄まされることによって全体を私たち常に見ておくということがものすごく重要になってきます。だから今私たちこのような感覚が制限された状況の中であまり大事なことを決めることは気をつけなきゃいけないということです。喧嘩をしても感情的になっても今は私たちは正常じゃないというふうに、正常なのかどうなのかちゃんと自分でわきまえる、もう一回反省してみる、そしていつも大きな視点で考えるっていうこと、これを失っちゃいけないっていうことですよ。特にこういう時代はそうです。で、イスラエルの人たち、ユダの人たち、こういう国が滅びるというような状況の中にあって目の前のことしか見ることができなくなってしまいました。そして狭い状況の中で自分自身を滅ぼすようなことになってしまう。主はいつも私たちに語られる。祝福の原点に立ち返れ、霊の目で全体を見渡せ、主がそれでも残しておられる希望に目を留めなさいということです。五感を風呂に活用させ、そして主の視点で霊的な洞察力を常に私たちは持ち続けてこの時過ごしていきたいと思います。天の父なる神様、どうかこの1年間のコロナ禍の中で過ごしてきましたけども、どうかこれからも私たち礼拝を共に続け、そして学びを続け、そしていつも主とつながり、私たちは主に選ばれ、主に永遠の愛で愛され、そして主から祝福し、世界を祝福していくという、そういう祭司の王国の役割を受けているものだということを忘れることがないように、どのような状況に陥っても私たちはその中で常に最善を見出していくことができる、そういう霊的な感覚を常に持っていることができるように助けてください。神様どうぞ、そして必ずあなたは残りのものの中に残りのもの、そこに希望を残しておられるんだということを見失うことがないように助けてください。そして常に そして全体的な大きな視野の中で自分を見、世界を見、人々を見ることができるようにどうぞお助けください。神様どうぞこれからも私たちこうして礼拝を続けていきます。学びを続けていきます。神様どうしてもこうして共に集うことのできない兄弟姉妹たちの上にもどうかあなたが祝福、同じ祝福を注ぎ、またこの共に神にあってキリストにあって一つである主の神の家族であるということを常にこう感覚的に失わないでいることができますように、神様どうか私たちの群れをあなたが守り、また祝福し続けてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。